はい、ルロちゃんのチュロスかじってるゲーよいしょー。はい、ということでね、今日なんですけども、今回ちょっとゲストがなしでね、初めてルロちゃん単独でねラジオを撮ってみようって新しい試みちょっとやってみようかなと思ってて、まあちょっと拙い喋りになるかもしれないんですけど、まあちょっとね我慢して聞いていただけると嬉しいなっていうことで、でまあまあいつも通り最近の話をねしてみたいなと思ったんですけど、まあ最近ね僕嬉しかったことがあって、セリーグ、野球のセリーグで読売ジャイアンツがね優勝しました。いや、これめでたい。実は僕ね、野球が結構好きで、子供の時から巨人ファンで、野球を何度も見に行ったりとか、まあ、なかなか東京に見に行くことは難しかったので、僕は地元が長崎県なので、福岡に巨人、ソフトバンクの球場に、巨人が試合に来たら見に行ったりとか、広島のカープ、広島東洋カープの試合を巨人がやるときは見に行ったりとかして、結構巨人戦っていうのも子供の頃は家族で見に行ったりするぐらい結構好きで、で、巨人の思い出で言うと、やっぱり僕は結構ものすごい熱烈なファンだったので、ファンフェスタっていうのに行ってたんですよ。で、まあ、野球をあまり知らない人はファンフェスタってなんじゃろかいみたいな感じだと思うんですけど、野球って11月ぐらいまで試合をやってて、試合が終わった後にファン感謝祭っていうのを行うんですね。その自分の球場でなんかファンへの向けたイベント、例えば選手との握手会だったりとか、選手サイン会、選手とのキャッチボールとか、その年によったりとか結構球団によって変わる部分があるんですけど、で僕は一回そのファンフェスタで行ったことがありまして、ファン感謝祭に。で、それ中学や小学校ぐらいの時かな。で、その時に行って、で、ファン、その感謝祭のイベントの、やっぱ醍醐味が、球場に降りようっていうのがあるんですよ。最初なんか、わーって選手たちの、なんか挨拶とか、1年間頑張りましたみたいな挨拶を、みんなが野球を見る席、普段の席で見て、ちょっと後半戦というか、後半から、みんながグラウンドに降りることができるんですね。で、実際選手たちが試合をしてるグラウンドってなかなか行ける機会ってないので、そこに足を踏み入れて、あ、こんなにフェンスって高いんだとか、こんな球場って広くいいんだとか、芝ってこんな感じなんだってね。まあ、僕は車椅子なので、芝の感じっていうのはわかんないんですけど、そういった車椅子ジョークも挟みつつ、そういう、わかんない、そういう、のがあるわけですよ。で、醍醐味の球場に降りるっていうところで、これ車椅子の人しか知らない裏情報があるんですけど、選手たちが使うエレベーターに実は乗れるんですね。これね、知らないと思うんですけど、車椅子の人は、球場に降りるときに通常の道で降りることができないんですよ、東京ドームは。他のチームはわかんないんですけど、その時に選手たちのみが使う裏のエレベーターみたいなのがあって、そこから降りるんですね。だからそのエレベーターには選手も一緒に乗ってるんですよ。で、小学生の時の布少年はものすごいテンションが上がった、何々さんだ何々さんだって。で、もうその時サイン書いてもらって、もうテンション上がってるから、でもすごいいい思い出だったんですけど、もうなんでかわかんないですけど、3人とも活躍できずに2年後には退団させられてましたね。ええー。すごい嬉しかったのに、誰にも自慢できなかった。誰ってなるから、坂本隼人とか、安倍晋之助とか有名な選手からのサインだったらもう、すっごいみんなに自慢できたんですけど、誰でも活躍できず、なぜか。ええー、もう本当にそういう思い出があったりしてね、まあ、僕、巨人がね、本当に好きなんで、本当に、じゃあ、読売ジャイアンツ優勝おめでとうございます。こっからね、日本シリーズとかクライマックスシリーズっていう、プレシーズンのね、戦いが始まりますので、まあ、あまり野球興味ない人もね、結構、 見たら結構意外に野球って面白いものなので、そうです、こんなにスポーツができない僕がね言ってるんですからね、野球って面白いんですよ。なのでぜひ野球見てくださいね。で、野球の話が最近の話で、で、まあ、今回ね、まあ、一人で喋るってなった時に何の話しようかなって思ったんですけど、最近見た映画の話でもねしてみようかなと思って、というのも僕最近10月に入って毎日一本映画を見るっていうのを自分の中で始めまして、はい、なのでその映画を毎日見てるんですよ最近。今もその中でなんか、まあ結構僕の中ではいいなと思った作品がまあいろいろあったんですけど、まあ今回一本ね紹介してみようかなと思って、タイトルが14歳のしおりっていう、まあ結構ね知ってる人も多いかなと思います。まあ映画なんですけど、まあどういった映画かっていうと、ある中学2年生の2年6組あるクラスに焦点を当てたドキュメンタリー映画で、で、大体のそういう映画って、誰か一人の少年とか少女に、を主役として、軸として見ていくのが普通だと思うんですけど、その14歳のしおりっていう映画は、生徒一人一人に焦点を当てていくんですね。だから、主人公がいないんですよ。だからその、キャッチコピーっていうのが、自分たちが学生の時に、一回もクラスで喋ったことがないあの子は何考えてたんだろうっていうのを知る機会になりますよみたいな、結構いいキャッチコピーで、やっぱみんなもいるじゃないですか、クラスで一回も喋ったことがない人ってやっぱいると思うんですけど、だからすごく誰でも楽しめる映画になってると思うんで、ぜひ見てほしいんですけど、だから老若男女楽しめる映画なんですけど、で、まあ僕がなんでその映画を紹介したいかっていう話で、14歳のしおり、一人車椅子の子が出てくるんですよね。まあいわゆる中学2年6組っていうのは普通学級なんですよ。まあ、だから特別支援学級とかではない普通の学校で普通学級なんですけど、そこにやっぱ車椅子の少年が一人出てくるんですよ。もう、そんな子がいたらもう、僕はやっぱその子を軸でね、見ちゃうわけですよ、やっぱり。僕も、小中高普通学級っていうところで、結構勉強は一緒にみんなと同じ生活をしてたので、やっぱり、すごいその子に、やっぱ、情が入っちゃうというか、視点がいっちゃうわけですよね。で、結構まあ、ここからちょっとネタバレになっちゃうので、まあ、14歳しおりを見てない人は、まあ、避けてもらって構わないんですけども、その子に焦点当たったり、その子が、どういった部分が映し出されたかっていうと、その子は友達がいないと、クラスに。で、まあなんか、別にいじめられてるわけじゃないんですよ、その車椅子の子は。で、車椅子の子は友達ができないと。なんか、みんなに何か自分ができないことがあったりしたら、手伝ってくれる友達はいる、友達というか、クラスの子はみんな手伝ってくれると言えば。で、そこで喋ろうとするんだけど、なかなかできない、喋ることが。で、なんか、この子とは友達になれそうだなっていう子ができても、他の子と友達になっちゃっていい、難しい、みたいなのが映し出されてて、で、それを見てね、僕思ったのが、やっぱ、これって、俺だけじゃなかったんだっていう、これね、まあ、全然車椅子あるあるとかではないと思うんですけど、僕も高1の時に9月ぐらいまで友達できなかったんですよ。これね、いじめられたらないですよ、別に。めちゃくちゃしんどかった、本当に。僕もなんかその、9月まで友達が高1の時いなかったから、文化祭とかも回る相手がいないんですよ。で、だから本当に楽しくない思い出で、高1の時の文化祭とかは、で、なので、その、僕だけじゃなかったんだっていう思いがあったんですよね。で、やっぱりその、なんでなのかなって考えたとき、やっぱりその自分のコミュニケーション能力だったりとか、まあ人見知りだったのかなとか、もっとこう関わってれば、もっと自分が明るく言ってれば、よかったのかなとか、やっぱり 考え直すことは多々あったんですよ、その映画を見るまで。でもやっぱりその映画の中でも結構僕の高1の時と重なる場面があるんですよね。別にいじめられてるとか嫌われてるとかじゃないんですよ。でもなんか友情は結べないんですよ、なぜか。でやっぱりそのなんていうんですかね、車椅子の人としてやっぱりみんな見ちゃうんですよ。一人の何々くん、僕であれば布ちゃんというその前に、車椅子のこの人にどう関わっていいかわからないっていう、その障壁みたいなのが一個あったんですよね、その映画にも僕としたら。で、これって、俺の人間性の問題とかも多少はあるかもしれないけど、じゃないんだって。この一人の人間として向き合うっていうところが、やっぱりその、中学であったり、高校の思春期の、その、何ですかね、その、思春期の子が、障害のある人を障害者として、触れ合ってしまうっていう、その、難しいところを、リアルに描かれてるっていうか、まあ、リアルなんで、ドキュメンタリーだから。すごいね、印象深かったんですよね。で、その、やっぱり、まあ、車椅子の子に焦点を当てて見ていくと、健常と障害の、やっぱり視点で僕は見ちゃうんですよ。で、結構映画全体の話をちょっとすると、一人の少年が、なんて言うんですかね、今の言葉で不登校というか、まあ、不登校が正しい言い方なのかわからないんですけど、一人不登校の子がいるんですね。で、その学校、まあ正確に言うと、学校には来るんだけど、教室には来ないで、別室で、まあ勉強してるみたいな子がいて、その子に関する話題が結構、クラス全体でもあるんですよ。なんでその子が不登校になったんだろうとか、実は僕が原因だったんじゃないかみたいな、結構深いところまで掘ってリアルに、映画っていうのは映し出されているんですけど、やっぱ僕としては、不登校の少年に対して関心を向けることもまあ大事だけど、それより、クラスの一人の子が人間として扱われていないっていうことに対して、視点を向けないかねってやっぱ思っちゃうんですよね。で、車椅子の子は、やっぱり、障害のある子、まああるいは車椅子の子、としてしか見られてないんですよ、クラスのみんなに。一人のクラスの一員として見ているというよりは、助けてあげなくてはいけない存在として見ちゃってるっていうところに対するなんか、僕の中ではなんか、まあイライラしたりとか、まあそういう感情も芽生えたんですよね。だから結構、まあ、ジオさん勝利見た方だったら、まあ、そんなこと思わなかったと思うかもしれないですけど、もう一回見直してほしい。車椅子の子を一人の人間として扱うことが、まあ、あまりクラスとしては実はできてないっていうのが影には潜んでいるなって僕的には感じたりもしました。まあそこが、まあ結構僕はなんか福祉の視点で見ちゃってるかもしれないんですけど、それがなんか障害と健常の中にある、なんかリアルなギャップというか、そこの壁が映し出されている、とてもいい映画だなと思いました。で、結構14歳の勝利って、まあなんか考察とかではないんですよね。だから伏線回収とかがある映画とかではない。まあドキュメンタリーでまあこう思った、ああ思ったって話はあるんですけど、結構僕一個話し合いたい議論というか、まあ、がありまして、これ14歳の勝利見た人とマジで語りたいんですけど、ラストシーンに関して語りたいんですよ。ラストシーン、14歳のラストシーンは、桜並木をクラス全員が結構はしゃぎながら歩くっていうのを、ドローンかなんかで引きで撮ってる映像が流れるんですね。で、クリップハイプのしおりっていう歌、桜散る、桜散る、キラキラ舞う星が綺麗っていう歌が流れて、最後、まあ、なんか、わーっていい感じに、のラストシーンなんですよ。で、僕が疑問に思ったのは、もうまたまたで申し訳ないけど、やっぱり、車椅子の少年にやっぱ目がいっちゃうんですよ。もう、俺は、なんかもう、 車椅子の少年がむしろ主演に見えちゃってるから、俺にとっては。で、その子に視点が行くわけですよ。で、その子が桜並木で何してるかっていうのを見てると、他の子は友達と喋ったりとか、まあ男の子だったら、鬼ごっこみたいななんか遊び、タッチみたいな遊びをしたりしてるわけですよ。でもその車椅子の子は、もちろん友達がいないから誰とも喋ってないんですよ。で、最初、結構長い列、だからクラスも30人ぐらいはいるので、その長い列が、の真ん中ぐらいにいるんですよね、男の車椅子の子は。で、その子が、サビぐらいになったら、急に一番前に行ってるんですよ。で、一番前で独走状態になってて、これが、どういう意味なのかなっていうことを僕はね、みんなと話したくて、なんであそこで急に発生して独走したんだろうっていうことを考察したいんですよ。実は僕っていう存在もクラスの一員だよっていうことをみんなに伝えたいから一番前に走って僕もいるよっていうことをメッセージとして伝えたかったのかなとか、なんかやっぱり車椅子で、その子も電動車椅子なんで、僕もわかるんですけど、やっぱり前に誰かいるとすごいストレスなんですよ。っていうのは、車椅子で引いちゃわないかな、とか、なんかその、絶妙な距離感をずっと考えて移動してるんですよね、電動車椅子の人っていうのは。だって引いたら痛いから、もちろん、相手に不快な思いを与えたくないし。なので、その、結構、前に人がいるって、ストレスがあるんですよ。だから、その、ストレスが、いや、だるいわ、こいつら、なんか、すごい鬼ごっことかしてて、邪魔だし、で、その遊びとか喋ってる団らんの気持ちを邪魔するのもなんかね、って思った上での一番前での独走なのか、とか、これはね、本当に車椅子の、やつの視点にはなっちゃうんですけど、結構話したいんですよね、これみんなと。だから14歳のしおりを見たぜってやつがいたら、僕とめちゃくちゃ話してほしいです。はい。ということで、まあ、いっぱい話しちゃったんですけど、まあ、ちょっと熱くなりましたわ。これ、ちょっと熱くなった俺も。俺としたことがこれ。ということで、まあその、まあ皆さんも14歳の勝利って映画、まあやってると思うので、まあでもやってるって言っても結構ちっちゃな劇場でしかやってなくて、その、なかなか見るのは難しかったりするかもしれないんですけど、ぜひ見てください。これはサブスクとかもなくて、今のところ円盤化、DVD 化するっていう予定もないっていう風に書いてあったので、映画館でしか見れないんですね。だから、ネットで検索して14歳の料理って調べて一回は見てほしいです。これは、一回見た人もぜひ、なんか、まあ本当に福祉みたいになっちゃうんですけど、まあこの僕の話を聞いた上で、一回その車椅子の子にショートを当てて見てほしいなとか、そのクラスっていうものをその視点で見たときに、本当にみんなはなんか、潜在化されている問題にあまり目を向けてないんじゃないかっていうこととか、まあいっぱい僕なりに考えたりはしたんですよね。だから、一回見た人も何年か経ってぜひ見てほしいですし、これ2021年の映画で、毎年結構ずっとちっちゃな劇場でひっそり公開されてる映画なので、今やってなかったりとか、まだ見れてないっていう人がいたら、ぜひ見てみてください。ということでね。こういった回もあってもいいんじゃないでしょうか。ぜひ感想とか、おすすめの映画とかね、僕今毎日映画見てるので、教えてください。ということで、以上、布ちゃんのチロスかじってるっけでした。ありがとうございました。